久々に喋る横井、本気を出そうと思います。
喋る横
井。喋る横井。
いや、そんなこと言いながらどうせ放送禁止用語ばっかり言うんやろって思ってる方いらっしゃるかと思いますが、まあ、そういうことはさておきですね。まあ、先に告知します。今週の喋る横井は2本立てです。まあ、今回は、今はですよ。今は僕一人で喋ると思うんですけど、明日更新します。明日更新の方には、なんと、ゲストを呼んでいますんで、そちらもお楽しみにいただきたいなと思うんですが、まあまあまあ、それは一回置いときまして、今回は、僕の一人喋りをしようと思うんですが、まあ時事ネタ大好き横井慶が、まあ今日も時事ネタを喋るということでして、どこが本気やねんっていう感じですけど、まあまあゲスト来ますしね、次回。まあそういう楽しいトークはまあ次回にね、しときましてね、もう、世の中もうね、ちょっと今日本大丈夫かって僕すんごい、まあまあ、お前が思ってどうすんねんと思うかもしれませんけどね。まあそんなん僕じゃなくても別に思ってる人はいると思うんすけど、ほんま大丈夫かなって思うんすよね。どの話題からね、行こうかなと思うんですけど、まずこれ先週ネタにし忘れたんですよ。先週、わ、これネタにするの忘れたと思うんすけど、もう忘れてる人いると思いますけど、ローマ教皇がまあ日本に、来たじゃないですか。まあ、それに対して、まあ、テレビは報じてませんけど、もうネット上ではもう本当にローマ教皇に対する悪口というか、なんかもう批判というか、そんなんがもう燃えたぎってますけど、僕は別にそれを見て別に今喋るわけじゃなくて、もう僕自身もちょっと正直もうローマ教皇ええ加減せよってもうめっちゃ腹立ってたんですよ、もう。で、それをまあ前回ネタにするの忘れたんで、まあちょっとネタとしては古いですけど、ちょっとまあ僕のちょっと文句を聞いてほしいんですけどね。僕そのローマ教皇が、日本に来るなんてこと全然直前まで知らんかったんですよ。で、あ、来るんやと思ったんですけど、その、天皇陛下が、即位に関する、まあ、いろいろ儀式あるじゃないですか、いっぱい。その儀式をいっぱいやってる最中に、来るんですよ。これ、どう考えても嫌がらせでしょ、こんなん。まあ、ローマ教皇も忙しいですから、そらスケジュールもいっぱいあるから、まあ、そらまあ、今しかタイミングなかったんやって、言われたらまあまあそれもそうかなと思うかもしれませんけど、そんな何十年ぶりの来日とか言ってるんだったら、そんなしょっちゅう来てるわけじゃないんですよ。だったらちょっと時期ずらせやって思いますしね。しかもまあまあ、あまり日本人はその宗教に対するこだわりがないからわかんないかもしれませんけど、天皇陛下で言ったらまあ神道、つまり神社のトップなんですよね。つまり天皇陛下というのもまあ、いわゆるその宗教の象徴なわけですよ。まあ、その、まあ日本人がみんなね、お正月行ったら、ね、もうパンパンする神社のトップですよ。その宗教的儀式をしてる最中に来日するとはもう何事かもうこの無礼者めって僕ほんまに思いますし、しかも天皇陛下ですね、まあ東京で一通りまあまあその儀式が終わって、今度はまあ伊勢とか、まあ、京都とか奈良とか、それかまあ、出雲も行くんですかね。とか、まあ、そういう、まあ、天皇陛下の代々天皇のお墓を、まあ、巡って、まあ、即位しましたよっていう報告をなさるという、そういう大事な儀式の最中に、ローマ教皇来たおかげで、天皇陛下、一回伊勢に行って、伊勢でお参りした後、もう一回東京戻って、そっからもう一回京都、奈良行って、みたいな、何さしとんねんってね。思いますしね。もう、だって、まあ、ローマ教皇もそれは偉いかもしれませんよ。偉いですけど、まあ、ローマ教皇は、だからそのキリスト教のカトリックのトップですけど、こっちは、神道のトップですよ、天皇陛下は。で、しかもその、天皇陛下ってのは、ローマ教皇よりも歴史が長いんです。ローマ教皇って、だから、まあ、そうですね、まあまあ、あ、そっか、ローマ教皇の方が長いんかな。まあまあ、だから、とりあえず、この地球上で、一応まあ人類は平等と言いますけど、その、一番偉い人間は誰かっていう、まあその格付けランキングってのがあるんですけど、1位はローマ法王もしくは天皇陛下とされてるわけなんですよね。で、ちなみに3位が、イギリスのエリザベス女王であって、まあそっから以下、まあ歴史の古い、まあ国王制がまだある国の国王がどんどん続いていくわけなんですけど、まあ、天皇陛下まあ、この地球上で1番目かもしくは2番目に偉い人なんですよね。で、まあ、ローマ教皇も1位かもしくは2位。だから、ほぼ対等なんですよね。対等な相手に対して、なんちゅう舐め腐ったことをして、仕上がんねん、この野郎って、思いますし。 で、そのローマ教皇がですよ、広島に行って、なんかその核なき世界を作って平和にしましょうとか言うとるわけですよ。これもうふざけんなって思うんですよ。それは中国とかロシアとかアメリカに行ってそこで言えやって思うんですよ。でそんなん多分そんなこと言うたらまあそれはもちろんバッシングどころか下手したらもう殺されかねないじゃないですか。だから誰もそんなん反抗もしん平和な日本に、しかも核の被害者である日本に来て核なき世界をって、それ意味あんのとしか思わないですし、さらにですよ、さらに日本はもっと難民を受け入れよ、寛容になれって言ってますけど、日本は今ただいま外国人受け入れをまあ寛容化して大量に外国人を受け入れるという政策をして、それで日本の経済ガタガタになってる最中で、もう十分に外国人日本は今受け入れておりまして、これ以上外国人受け入れたら日本ぶっ潰れるわっていう、こんな最中に日本はもっと寛容な対応ってもうアホちゃうかって思うんですよね。要はローマ教皇ってこれブログ書いてる、まあ今僕自分のブログ見ながら喋ってるんですけどね、アメリカの回しもんちゃうかなって僕思ったんですよ。めっちゃくちゃ腹立ちました、ほんま先週。それでですね、そんな腹立ってる最中にですね、僕はまあ毎朝、まあ午前中はラジオを聞いてるんですけど、ラジオで、まあ、とある放送局が、まあ、ローマ教皇が日本にお越しになりましたっていうニュースをね、まあ、言ってはるわけですよね。で、ローマ教皇は、まあ、その広島で核なき世界、まあ、平和な世界を目指しましょうとおっしゃられましたって、まあ、報道してるんですけど、そのバックにジョン・レノンのイマジンがかかってるんですよ。イマジン・ゼアズ・ノー・ヘブンって、これね、まあこれもブログに書いてますけど、イマジンって、まあ、歌詞を直訳すると、想像してごらん、天国なんてないんだよ、簡単なことだよって、まあ、ジョン・レノンが歌ってる曲なんですけど、要するにこれ宗教をしてる否定してる曲なんですね。だからその曲をバックにそのニュースを流してるんですけど、ただその僕の聞いてるこの放送局って、これまあ分からずにそういうことをやってるんかなと思う人もいるかと思うんですけど、これ結構プロデューサーがあえてわざとやってる可能性がある放送局なんですね。だからもし番組プロデューサーがこれをわざとやってるんだったら、僕もうナイスって思いましたね。ローマ教皇のニュースのバックにイマジンをかける、もう最高やなと思いましたね。まあこれもまたブログに書いてますけど、僕ちょうど今新曲を書いてて、まあまあ僕はその基本的にポリシーとして平和ソングを書かないと言っときながら、まあ僕に虹っていう曲があるんですけど、まあと言いながらもまあ平和ソング書いてもいいかなって思ってるんですけど、まあ宗教があるせいで世界は平和じゃないし戦争があるんじゃボケっていうちょっと曲を書いてたんですよね。でちょっとまあ宗教を皮肉るような曲を書いたんですけど、なんかこの一連の起こってた出来事がなんかまるでこのローマ教皇が来ることを予言してたかのような歌詞の内容やって、ちょっと自分自身でちょっと自分の曲にちょっとバカ受けしてたっていう、まあ先週でしたね。もうほんま別に混んでもいいのにね、こんなん。まあそんなわけでちょっとまあローマ教皇についてを喋ってみようかなと思ったんですが、まあまあそのさっきそのローマ教皇はそのアメリカの回しもんちゃうかみたいなことを言うてましたけど、まあほんまに今ちょっと日本やばいと僕は思ってるんですよ。もう今なんや、もう桜を見るかい桜を見るかい言うてますけど、まあこれもブログにも書いてますけど、まあ桜を見るかい、それは悪いと思います。で、まあこれはまあ自民党が大昔に作った文化で、まあこれちなみに民主党政権の時もやってるんですけどね、この桜を見る会。まあ昔からやってる、まあ慣例行事とは言っても、まあそら別に国に功績を挙げた人を呼ぶというんだったら別にやれと思うんですけど、まあ確かに支援者というか、まあまあ首相安倍さんのファンを呼ぶ、まあファンクラブみたいな感じになってるという、まあこれは確かにあかんと思うんですよ。これはもう完全に選挙における投票者の買収なんで、それはあかんと思うんですけど、ただこんなことに時間を割くなって 僕は、まあまあまあまあ、僕じゃなくてもみんな、皆さん思ってると思うんすよ。で、しかも桜を見る会なんて、せいぜい使ったお金5000万ほどなんですよね。これもブログに書きましたけど、今日本何億どころか何兆円を左右しかねない大問題をいっぱい抱えてるというのに、その審議をせずにたかたか5000万の桜を見る会どやこや言うて、どないやねんと思いますし、まあまあ、それでもまあもちろん投票者を買収したという点では結構罪は重いと僕は思うんですけど、とは言っても今それどころじゃないやろと思うんですけど、この前僕まあ今僕関西住んでるんで、チチンプイプイ見てたんですけど、まあそのチチンプイプイも結構やばい番組じゃないですか。まあチチンプイプイで早い話が、維新ね、自民党と維新がもう とにかく大嫌いな番組で、自民党と維新の悪口というか、まあ、自民党と維新のイメージを下げることばっかり言いまくる番組で、もう本当にちょっとこれやりすぎやろってぐらいちょっとひどい偏向番組、偏向報道番組なんですけど、こんな桜を見る会やってないで他の重要な審議をやれと思ってる皆さん、それは間違いですっていう風なことを特集でやってたんですよ。こんなちっちゃなことでもちゃんとしなダメなんですみたいなことをチチンプイプが言ってて、この番組もうちょっとほんま終わってるなって思いましたね。だからなんかチチンプイプイなんか時間なんか半分短縮されて、なんか途中から最近ミントっていう番組やってますけど、もうこれ午後2時からずっとミントでいいんちゃうかなって思ってる横井圭なんですが、でね、その僕が言いたいのが、その今その、まあ、桜を見る会だとか、その韓国 の, そのジーソミアがどうやこうやって、まあ、その韓国の問題とかいっぱいやってますけど、今日本ってとりあえず対アメリカの政策を考えないとまずいんですよ。これ本当にその韓国のジーソミアやこの桜を見る会やで全くニュースになってませんけど、今日本ってアメリカに完全に好き放題されてる状態なんですよね。で、一見関係ないふうに思いますけど、そのさっき言ったその外国人を大量に受け入れてる問題であるとか、まあ、税金、まあ、消費税が上がったりとかしてるじゃないですか。これももう、まあ、乱暴に言ってしまえば、これアメリカの策略です。アメリカがそうさせてるとか、アメリカがそうするように安倍さんにめちゃくちゃ圧力をかけてるわけですよね。だから、安倍さんはまあ増税を実施したとは言っても、ほんまはもう増税、もう民主党政権時代からもうアメリカは日本に増税させたかったんですよ。それをなんとかまあまあ、僕まああんまり好きじゃないですけど、まあ野田さんも菅さんも、そして安倍さんも、なんとかアメリカを言いくるめて、まあ今年まで頑張って引き伸ばしたわけなんですよね。そういう意味ではまあ安倍さんもグッジョブやと思いますし、まあ僕ほんまに嫌いですけど、別にまあそれは野田さんも菅さんもよう頑張ったんちゃうかなと僕は思ってますけど、まあ何かと言いますと、もうアメリカはそのバブル時代に日本がもう大金持ちになって、それで痛い目に遭ってるんですよ。その日本が景気良くなって日本人が金持ちになると、アメリカが貧乏になってアメリカが困るし、まあアメリカの製品が売れなくなったりしてアメリカ困るんですよ。だからアメリカはとりあえず日本というか、まあ日本人を貧乏にしないとアメリカが全く儲からないんですよね。だからなんとかして日本人ないしは日本を貧乏にしようと、もうバブル期で痛みだったから、だからバブルが終わって以降してるんですよね。でそれを必死に今抵抗してるというのが、まあ、今の政府であって、その問題を今なんとか解決しないとあかんと言ってる時に、桜を見る会、桜を見る会ってもうバカかってほんまに思うんですよね。でまあとは言っても、僕まあこの喋る横を聞いてる人だったら分かる通り、僕はまあ自民党ないしは維新のまあ大ファンやと思ってる方多いと思いますけど、まあ事実そうなんですけど、といっても特にまあ、まあ維新は維新でちょっとまたちょっと話すると長くなるんですけど、まあ自民は自民でそのアメリカに結構パイプを持ってる政党なんですよね。でまあアメリカの偉い人とか、まあ要人とかでっかい企業社長と知り合いな議員が多いんで、そのおかげで結構アメリカとスムーズな交渉ができて、まあアメリカとまあ仲良くやってきてるというわけなんで、そういう意味では結構重要な政党なんですけど、逆にそのアメリカとのパイプというかコネクションというか、それがもう深まれすぎたがゆえに、まあ今みたいなこういう状況を生んでるというわけで、だからいっそのこと僕はそのアメリカにパイプを持ってん、例えば維新であるとか、まあそれこそ今ちょっと唐突に言いますけど、 NHK が国民を守ると NHK をぶっ壊すですよ。NHK をぶっ壊すの立花さんとか、あとまあ、最近なんか YouTube ですごい話題になってるそのオリーブの木っていう、まあ、ネットでなんか宣伝頑張ってる政党があるんですけど、まあ、この、まあ、N 国とオリーブの木っていう、まあ、新しいもう何のしがらみも持ってない政党、まあ、大阪維新の会、まあ、維新の党も私たちはしがらみを持たずに政治をしますよって言ってますけど、まあ、実際蓋開けたら維新も結構しがらみだらけな政党だったりするじゃないですか。まあまあそんなわけで、まあまあまあちょっとそういう細かい話は置いといて、そういうまあ N 国とかオリーブの木さんにもちょっと頑張って、そのしがらみのない議員もまあ入れて、まあ だからあとまあその立憲民主とかそういうのはもう適当なもうどっか行ってもらって、それでまあ政治やってもらわないともうちょっと日本ダメになるんちゃうかなってことを思ってまして、まあちょっとそういうネタなんかもね、もうこれお前それ YouTube で喋れよって思ってる人多いかもしれませんけどね、僕もこれもう YouTuber になりましょうかねまあ YouTuber になるにはちょっと僕まだ全然勉強不足ですし、知識もないですし、あのね覚えてるかもしれませんけど、その消費税とか年金問題とかその電子マネー問題についてはちょっと以前喋れましたけど、あそこでも僕その知識のなさ、薄っぺらさをめっちゃ露呈してましたしね。まああの辺は今勉強中ですし、まあそうそう、電子マネーは電子マネー大変なんですよ。まあ僕もペイペイやろうかなと思ったんですけど、あれはもう完全に中国というか、まあ中国のネット業界というか、まあもう中国が完全に日本をネットからもうなんていうかその侵略しにかかってる政策の一個ですしね、なんかソフトバンクもなんか提携しちゃいましたけどね、 LINE もなんかねなっちゃいましたけど、これはこれで今度は逆に日本が中国に侵略される危機でもあるんでね、もうほんまに今日本そういう意味でピンチなんですよね。だからそんなもう桜を見るか桜を見るか言うてる場合ちゃうぞってことをとりあえず今日は言っとこうと思うんですけど、僕的にはちょっと今回本気出して喋ったつもりなんですけど、これ別にいつも通りの喋る横井ですね。
DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。ビールを飲んで明日はスイーツ、ラーメンで締めて写真パシャリ、そのうち付き合って赤ちゃん生まれて、何気ない日々に感謝涙、旅行に行ってレジャーに行って、茨の人生慰め合い、困った時だけ十人十色、困った時だけ仲間絆。 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。語れば友達できる、目標を掲げりゃ友達増える、手っ取り早い合言葉、共有、友情、情熱、つながり。人数集まりゃ何でもできる、人数集まりゃ何でもあり、必殺アイテム集合写真、何気ない笑顔に感謝涙。 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。夢があるならまっすぐ生きろ、友達欲しけりゃまっすぐ生きろ、マイナスとプラスを行ったり来たり、結局中心ゼロ妥協、人間らしさの確認自慢、現状維持の讃え合い、マイナスからプラスへ流れりゃいいのに、右往左往ってゼロ妥協。 DCAC DCAC、 どいつもこいつも交流ばかり。何気ない笑顔に感謝涙、感謝涙、本文すり替え交流ばかり。 DCAC DCAC。 さあみんな、この後ステージに集まって乾杯して集合写真を撮りましょう。イエーイ
イエーイじゃねえよ、ほんまこれ。なんか自分で聞きながら自分でふざけんなこの野郎ってちょっと思う音源ですけど、まあまあまあね、まあそういう曲というか、僕人生初のラップに挑戦した曲でありますけど、これ直流という曲です。 そんなわけでですね、まあ音楽の話も少しして終わろうと思うんですけど、まあ今音楽的な動きが僕全くなくて、 EP も発売ちょっと延期してますけど、まあ今本当にまあレベルアップしようと思って、いろいろちょっと自身のまあ技術的な見直しにかかってる最近の横井圭なんですよね。まあこの直流という曲でも、まあちょっと声ちょっとかすれてるじゃないですか。セカンドアルバムの頃に、とかまあその少しぐらい前からですね、まあちょっと声がかすれてきて、ちょっと発声法おかしいなと思って、まあ発声法を見直したら、突然、まあ去年一昨年ぐらいからが音域が僕上がったんですよ。30超えて自分の声の音域が上がるって、ちょっとまあおかしいというか、まあまあそういう人もいるんですけどね。今日まあツイッターでも書きましたけど、なんかまあ、ちなみに今日12月2日月曜日のね、今夕方に収録してるんですけど、声楽家が選ぶ歌のうまい J-POP アーティストっていうなんか番組、なんか夜にやるらしいんですけど、ちょっとそれに対するちょっと苦言をツイッターで書いたんですよね。僕もまあ一応歌歌ってるんで、まあ発声法の勉強、まあこれは僕専門学校時代にもやりましたし、自分でもいろんな本買って勉強したりしてるんですけど、まあツイッターにも書きましたけど、まあそれはもちろん基本的なことを勉強するの大事ですし、もちろん声楽科の先生に、まあボイストレーナーの先生に習うのもすごい重要なんですけど、まあライブハウスの仕事をしてるというか、まあまあまあ辞めていった同い年のミュージシャンにいっぱいいたんですけど、なんていうかまあ、最近はやっぱりそういうレッスン教室とかそんなんがやっぱりもう昔の人って結構あるじゃないですか。まあそこで習って歌うまいになった人が、まあそういうことカラオケ大会にも出てるような状態なんですけど、逆に理想的な発声法ってまあまあもちろんあるんですよ。理論上正しい発声法っていうのはもちろんあって、もちろん僕も必死で毎回勉強し直してるんですよね。まあ、プロですらも、発声法はもう常に勉強し直して、復習の繰り返しをしてはるんですけど、正しい発声法しかできないって人が多いんですよね。これは最近に限らず、まあ僕かも、そういうことをまあ音楽始めた頃からですけど、逆に正しい発声法しかできずに、喉を壊して歌えんくなったって人も、僕、まあ、同期というか同い年の近いもう辞めてたミュージシャンなんかにもいたりするんですよ。それで手術してる人もいるんですよね。もちろん正しい発声法を学ぶということはこれは大事ですし、僕ももちろん普段から勉強してますし、それは大事なんですけど、ただ最終的に歌っていうのはもちろん自分の体で、楽器じゃないんで、楽器じゃなくて生身の自分の体でやるんで、だから自分の体というのを勉強するというのもこれ重要でして、まあこれ言い訳に聞こえるかもしれませんけど、横井圭の歌い方、僕の発声法はもう声楽科の先生とかボイストレーナーの先生が見たら、もうあんな真似したらあかん、もう下手くそ、全然なってへんって言われる歌い方してるんですよ。これはもう僕自身も結構自覚あるんですよ。だけど横井圭の体、僕の骨格、僕の肉付きからしたら、こういう歌い方しないと喉が潰れるとか、こういう歌い方の方がいいとか、あとライブなんて、まあブッキングライブでも30分歌うんですよ。でワンマンライブだと1時間半ぐらい僕歌うんですよね。まあ長い人は2時間ぐらい歌うんですけど、そういう長丁場になってくると、もちろん理想的な発声法しなダメなんですよ。しなあかんですし、理想的な発声法が一番もちろんスタミナも持ちますし、いい声をずっと歌えるんですけど、それだけじゃ無理なんですよね。だから最終的には自分の体にはどういう歌い方が合ってるのかというのを自分で実験しないとダメですし、でもっと言うと、自分はもっとこういう声を出したいとか、こういう音が欲しいとか、まあそういうこだわりなんかももちろん曲作ってると出てきますし、なんて言いますかね、自分研究もせなダメなんですよね。でその自分研究しすぎて逆にもう独自のというか、もう我流の発声法になって喉壊すっていう人もまあいるっちゃいるんですよ。まあそういう人もいるんですけど、我流プラス基礎理論、この基礎理論と我流のミックスで自分の歌い方というのを完成させないと、絶対喉は壊れますし、しかもまあ理想、思い通りの自分の声っていうのは出せないんで、まあちょっと、もし、 あの、これはもう音楽やってる人に関わらず、まあカラオケでもいいですよ。趣味でもいいんで、あの、歌うということに興味を持ってる人、まあ歌だけじゃなくて、まあお芝居でもいいですし、まあお笑いでもいいですよ。声を出すという仕事をしてる人ね、まあこんなあの、まあ僕、喫音症ですけど、まあ喫音症もろくに克服できずに、こんな滑舌の悪いトークを毎週やってる僕が言うのもなんですけど、あの、そういうなんも、いるということだけをちょっと強調しておきたいなと思う喋るよ行為でした。まあそんなわけでちょっと今回はまた明日も更新しますんで、2本立てなんで、また明日も楽しみにゲスト来ますんで、2日連続で聞いてください。そんなわけで、まあひとまずは今週の喋るよ行為でした。
喋るよ行為。